耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第728回2月2日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。去年のね、2008年原油高の高騰というのはね、皆さん記憶に新しいところだと思いますね。ガソリンスタンドの表示価格を見てびっくりなんてこともありましたけども、まあ、特にですね、あの時あの工業系とかですね、あと輸送系の会社に勤めてる方はですね、大きな打撃を食らったんじゃないでしょうか。でそんなね、原油高ですけども、最近日本国内はそこそこ下がってきましたが、世界に目を向けると、一体今どういうパワーバランスで動いてるんでしょうかね。あの原油とかね、ガソリン、油っていうのはですね、まあ基本的にヌルヌルしてますね。あのだからこう滑りが良くなるんですけれども、あれおかしいな、戦争とか貿易摩擦っていつも油のせいで起こるぞなんていうブラックユーモアが存在するくらいです。そんなところで、今回紹介したいのは、世界のエネルギー問題の情勢をまとめた本です。今注目されているインドの役割と石油戦略を引き合いに出して、まあ古くからあるですね、アメリカ中国の関係を見ていこうというお話なんですが、一体どんな本なのか、では紹介してまいりましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は講談社より出ております、フランソワ・ラファルグ著、富士の国を翻訳、ブラッドオイル世界資源戦争という本です。著者のフランソワ・ラファルグさんは1970年生まれ、フランスの地政学政治学の博士です。主な研究テーマは中国とアメリカの関係で、特にこのエネルギーに関わる諸問題に直面する両国の戦略について掘り下げて研究しています。前に書かれた本の米中衝突というところではですね、資源をめぐる米中間の敵対関係の争点を明らかにしました。その後もね、定点観測を続けて、今回の本ではインドの役割と石油戦略を引き合いに出しながら、最新のエネルギー問題事情を解説しています。さて、まあ、一般論としてなんですけども、まあ、今後の世界経済、また世界政治がですね、まあ、アメリカの勢力が抑えられていって、まあ、その一端を数カ国が担うようになり多極化していくと言われているんだそうです。その本命がですね、海外投資信託などでも注目されている中国とインド。中国には広大な土地と豊富な労働力、また成長余力への世界からの期待があります。そしてインドには、数年前から経済的激変を重ねてきましたし、情報産業のようなハイテクを駆使した制御能力があり、その潜在的経済力にも世界から注目が向けられているという感じなんですね。とりわけね、インドは政治体制の性質から見ても、まあ、国際社会においてね、支配的な位置を占めるようになる可能性を秘めています。まあ、しかしながらね、その野望というのはですね、とある現実的な壁にぶつかっているんです。その壁というのはですね、アメリカ中国同様の深刻なエネルギー依存体質に陥っているということです。まあ、アメリカ中国同様といったのでね、ここでアメリカ中国インドのね、エネルギー依存体質がどういうものかというのを見ていきましょう。まずはアメリカ。第二次世界大戦後のアメリカは、世界最大の石油消費国になってきました。特に2008年度のアメリカはですね、世界第3位の産油国でありながらトップの石油輸入国の位置を保っています。まあ、これどういうことかと言いますとですね、国の中でですね、思い切り使ってるわけですね。まあ、外国からもらって国でも使う、自分の国でも取るというふうにやってたんですけども、その結果、まあ、自分のところのですね、油田の枯渇とアジアのエネルギー需要の増大という問題に直面しています。そしてそのアジア、中国ですけども、中国は1993年以降石油の輸入国となりました。そして、2000年の外国からの買い入れは、国内消費量の 30% 程度、まあ、現在では日本を抜いて国内消費量の 50% 近くになってまして、2030年には 80% にまで達すると見られています。要するに前々から結構買い溜めをする体質のある国で、その買い溜めですら間に合わなくなってきているという感じですね。そして最後にインド。インドは1947年の独立以降石油輸入国となってきました。1995年以降はですね、輸入量は倍々に増加し続けて、現在は 70% を国外から買い入れるようになっていて、世界第6位の石油輸入国となっています。まあ、単純に考えてインドはこれからどんどん使っていく可能性があるということです。このようにして、中国とインドもですね、まあ、高エネルギー消費国家となって、この成長はアメリカの利害関係と衝突するようになってきたんじゃないかというのが著者の主張です。で、まあ、衝突するようになってきたと言いましたけども、じゃあ果たしてこのエネルギーの奪い合いはですね、軍事的対決にこう発展してしまうのかという問いに対して著者はですね、インドは現在のところ軍事的手段の脆弱性を理由として身を引いている。 米中の相互依存度の高さを考えれば、この問いに肯定的に答えるのは危険だろう。中国の二大クライアントは日本とアメリカであり、アメリカは中国の輸出高の半分を買い入れている。二国間の政治的な相互依存関係もまた次第に強まっていると続けています。まあ、文化的にも、まあ、中国国内の流行がですね、結構アメリカ化の傾向が見えてきてるらしくて、まあ、メイドイン USA が人気商品となったり、アメリカ発のファーストフード店が浸透し、ハリウッド映画が連日上映されるなど、まあ、そういう意味ではですね、まあ、近いうちにその米中戦争が起きるというのは、やや現実的でないのかもしれません。まあ、しかしながら、著者の方がですね、一応一つだけちょっとね、不安材料もありまして、マサチューセッツ工科大学政治学教授のスザンヌ・バーガー氏の著書、初期グローバルグローバリゼーション忘れられた失敗の教訓という本でですね、経済的な複雑な絡み合いで武力の行使が抑制されることはないというですね、意見もあるんだそうです。まあ、とりあえずですね、戦争の話がね、なんとも結論が出ないんですけども、まあ、それを置いといて、まあ、現段階でアメリカはですね、世界の石油資源を渇望して、まあ、自国の補給確保とライバルの排除に神経質になっている可能性があります。まあ、最近ね、オバマ大統領に変わりましたので、まあ、このあたりもですね、大統領の手腕が期待されるところですけれども。まあ、今後の世界経済、世界エネルギー戦争というのがどこに向かっていくのか、それがですね、やや新しい情勢になってきているというのは間違いないでしょう。というわけでこの本では、順を追って世界のエネルギー問題の情勢を正しく理解できるように構成されています。では小別構成です。第1章、世界のエネルギー新情勢。現在の潜在的石油ショックは、以前の3度にわたる石油ショックと比較することはできないタイプのものであるとまとめています。今回の危機はですね、供給面だけでなく需要面の危機も大きな問題として存在している。というわけでこの章では中国のエネルギー事情とアメリカの役割について世界の新情勢を解説しています。第2章、アフリカの石油をめぐる戦争ゲーム。21世紀になってアメリカ、中国、インドはですね、同じ懸案事項を共有するようになりました。それは、不安定な中東に対する依存度を低めて石油の定期的な補給を確保しようとするということですね。というわけで第2章ではその石油の定期的な補給先、アフリカ大陸におけるインドの役割と政治、また南アフリカやギニア湾といった今後のキースポットとなる地域について解説しています。第3章、パンパスのドラゴン。で、次の話はですね、南アメリカと中部アメリカ諸国です。アメリカはですね、この地域において一番の投資国であって、政治的経済的覇権を行使し常に影響力を保持しています。現在のところ中国の存在には制限がありますけれども、年々影響力を高める中国という存在に、ラテンアメリカもアメリカも不安と疑念をかきたてられるようになってきました。というわけでこちらの章ではあまり論じられることのなかった南アメリカと中部アメリカ諸国における中国の役割と強まる影響力について解説しています。第4章、ロシアと中央アジア。はい、ここに来て出てきましたロシアさん。ロシアとですね、中国の関係を語っています。何でも中国指導部はですね、粘り強くね、要請して、ロシアとですね、エネルギー協定関係を結びたがってるんですけども、未だ実現できない、制限された状態にあるということなんですね。というわけで4章ではロシアの石油戦略とアジアとの関係性について掘り下げています。第5章、インド洋をめぐる闘争。これはちょっと初耳だったんですけども、インド洋はですね、北京とニューデリーが輸入する炭化水素の大部分が通過する戦略的な位置を占める海域なんだそうです。炭化水素っていうのはここで言うと石油とですね、天然ガスですね。そのため中国、インド、アメリカの関心を引いている地域なんですが、アフリカ大陸の東側にあるモーリシャス島とセイシェル諸島というところがですね、このインド洋のコントロールにとって第一級の列島であり、北京の海洋戦略の要点の一つであるというわけで、この章ではこのインド洋における島々と北京の戦略について解説しています。そして最後になります、終章、石油をめぐる争奪戦で、今後アメリカに対する中国の戦略、そしてインドの役割や EU 諸国との関連性などなど、これからの外交の考察をね、書いて締められています。はい、というわけでちょっと駆け足で見てきたんですけども、いかがでしたでしょうか。エネルギーという観点見てもですね、なかなか国際問題で難しいものがありますね。 でですね、さっきちょこっと言いましたけど、以前3回のね、オイルショック、まあ、1973年の中東戦争、1979年イラン革命、1990年湾岸戦争、この時と違ってですね、今回のね、石油の危機というのはですね、まあ、あの、産油量、つまり石油自体はあるんですけども、需要面で問題があるというね、やや変わった問題です。で、しかも今回はですね、あの、どちらかというと、その政治的、外交的っていうかね、欲しいからというよりはね、備蓄したいからというのも結構強いんですね。ブラッドオイルというね、この本のタイトルの通り、まあまさに血で血を洗うような醜いエネルギー争奪戦争に発展しないでほしいなと思いつつ、なかなかデリケートな問題なので、今知っておいても損はないのではないでしょうか。書籍情報です。ブラッドオイル、世界資源戦争、フランソワ・ラファルグ著、富士の国を翻訳、講談社より税込み1995円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。まあエネルギー問題というのはですね、なんかあの僕の中で2つの視点がありまして、まあ一つはですね、今回の本のように、まあその石油をですね、どうやって確保するかというですね、国際間のやり取りで、もう一つがですね、石油に代わるエネルギーは何かというところなんですけども、まあこれについてはですね、あの今回の本とはちょっとね、方向性がずれるんですけども、まあぜひね、あの考えてみたいテーマだなと思っています。まあ大学時代ですね、やっぱりその日本はね、どうしても原子力というのはですね、あのうまくいかないんじゃないかって、まあ、地震が多いですからね、いろいろ怖いんですけども、逆にね、地震が多いということを逆手にとって、地熱エネルギーって日本豊富なんじゃないとね、聞いたことがあります。でこれ大学時代ですね、というわけでですね、まあ次の代替エネルギーの本なんかもいずれ紹介していきたいなと思いつつ、今回はですね、まあエネルギーをめくるこの国際情勢知ってみてください。ではバシさんの登場です。
はいどうも、フィービーの CM に参りました、石橋優です。
はい、お願いします。
はいどうも。ところで矢島さん、
はい、
矢島さんあれですか、あの人とコミュニケーション取るのって得意な方ですか。
あーね、たびたび新刊ラジオでも言うんですけども、
はいはい、
得意っていうとちょっとおこがましいけれども、なんか苦手っていうほど苦手でもないかなっていうね。
あー中途半端なコメントありがとうございます。
すいません。
はい、というわけでですね、本日紹介したいオーディオブックはこちらです。
プロカウンセラーのコミュニケーション術。はい、こちらはあれですね、はい、第3弾ですね。同じ著者の。
はい。
あの、プロカウンセラーの
記述。いきなり第3弾ですねって。
そうそう、プロカウンセラーの記述と、プロカウンセラーの夢分析って本がありまして、コミュニケーション第3弾なんですけども。
そうですね。
今回は前作のね、2つに比べると、やや知識を広げる書になってるかなという感じがします。
ほうほうほう。
要するにですね、こういう人にはこうしろとか、こうなったらこうしろというよりは、
はい。
まあ、そもそもこういうことがありまして、はい、これはこういう知識でっていうですね。はい、まあ、なんというか、読み物としても十分面白いですね。
ほう。
で、まあ、扱ってるものはいろいろ多岐にもわたるんですけども、はい、今回あえてね、ちょっとインパクトの強いものをね、はい、紹介したいと思います。
はい、お願いします。
肉体関係を持たなければ男女でも一生の友。
すいません、下世話な話です。
これね、シーンはどういうことかっていうのはですね、はい、ぜひね、20項目目なんでね、
はい、もう後半の方ですよね。
で、あとね、僕が個人的に感動したのはですね、本音と建前、教文化の知恵っていうのがありましてですね、
ほうほう、
これ最後から2番目なんですけど、
はい、
京都人の有名な部分漬けでもいかがでおすって書いてあるんですけど、あれ
帰れってやつですね。
そうそうそう、意地悪に思えるけれども、実はこれは京都人なりの気遣いがあって、はい、こんな素晴らしい言葉なんだみたいな感じがあってですね、
ほうほうほう、
まあ、読んだ後なんか人間関係で悩んでる人はですね、人間が好きになれるかもしれません。
まあ、なんかいろんな例を取り上げてこうですよみたいな感じに書いてるってことですよね。
まあ、多分カウンセラーの方ですからね、お客さん嫌いじゃしょうがないですかね。
まあ、そうですね。
だからね、やっぱいろんな人間のその理解を深めるとか、
はいはいはいはい、
こういうのはこういうシーンがあってっていうね、なんか皆さんの心をですね、ちょっとこう間接的にカウンセリングしてくれる本かもしれません。
あれですよね、こう周りに、これ聞いた後に周りにいる人見たら、あ、もしかしてこのオーディオブックで言ってたあの例ってあの人に当てはまるんじゃないかみたいなことも可能ですよね。
やっぱコミュニケーションだからすごい身近にある例だと思いますので、
はい、
まあぜひですね、皆さん暇な時間に電車の中でオーディオブック聞いていただければと思います。
お願いします。
はい、そんな、フィービーの生き方、アルファベットで FEBE と検索していただくか、
カタカナでフィービーと検索してください。
はい、というわけで、お相手はブックナビゲーター矢島正弘と
石橋優でした。
カウンセリング受けてみようかなと思うんですけど。
なんかあったの？